おはようございます。高原剛一郎です。私は先日上中下というタイトルの詩を読みました。言われてもしないのは下の下、言われてするのは下、言われなくてもするのは中、自ら気づいてするのは上、相手に気づかせずにするのは上の上、寝ている赤ちゃんのおしめを変える母のごとく、という詩です。本物の気遣いと奉仕は、相手が世話になっていることを気づかないほど、さりげなく、押し付けがましくもなく、しかも手厚いもので、それをやってるのがお母さんなんだって言うんですね。同感ですね。と同時に私は、私たちの作り主である神様のことを思いました。なぜなら、私たちを作りになった神は、私たちが信じていても信じていなくても生きていくのに必要な空気や水や命を黙々とさりげなく与えていてくださる方だからです。今日もあなたをお作りになり、あなたを生かし、あなたを愛しておられる神の言葉から考えましょう。聖書の中にこう書いてあります。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。この御言葉の中に、二つの現実が語られています。人間の現実と、神が人間のためにしてくださった現実の二つです。人間の現実って何でしょう？罪を犯した存在としての現実です。罪のために死が、決定づけられている存在だというのです。ところで罪といっても、なかなか自分のことだとピンとこない方も多いんじゃないでしょうか。というのは、私たちは罪といったとき、大体二つのイメージで捉えがちだからです。一つは、人に迷惑をかけることが罪だという考えです。自分は人様に迷惑をかけて生きてきたわけではない。だから罪人などと言われる理由はないと考えるんですね。しかしこの考えには無理があります。というのは、迷惑というのはかけられた人が決めることで、かけた本人が決めることではないからです。本人は誰にも迷惑をかけているつもりはなくても、十分迷惑だと感じている人がいるんではないでしょうか。そもそも人の世話にならずに生きてこれた人など誰もいないわけですから、迷惑をかけた覚えがないというのは本人の勘違いだと思うんですね。次に、法律を破ることが罪だという考えです。私は今まで警察に逮捕されたり、裁判で有罪判決を受けたことなんか一回もない。だから私は罪人なんかじゃないという考えですね。私自身も逮捕されたり、有罪判決を食らったことは一回もありません。しかし、ただの一回も法律を破ったことはないという自信もありません。今まで一回も信号無視したことはないか？一回もスピード違反したことはないか？一度も駐車禁止の場所に車を止めたことはないか？キセルをしたことは一回もないか？二十歳未満の時に一口もアルコールを含んだことはないか？正直言って全部やりました。しかし逮捕されたり有罪判決を受けたことはありません。なぜでしょう？見つからなかったからです。あるいは見つかっても多めに見てもらったからです。この世の法律でも厳格に適用するなら、私は立派な犯罪者の烙印を受けると思います。しかし、聖書が語っている根本的な罪というのは、法律を破るということでもないんですね。これも罪の中には入りますが、聖書の語る罪、それは、神を無視して生きるということなんです。神に背中を向けて生きることです。神などいないと仮定して、自分を神として生きることを罪というのです。神を中心に生きるように作られていながら、自分を中心に生きることを罪と語るのです。神を認め、神を敬い、神を恐れて生きるということではなく、相手に自分を認めさせ、 自分という人間に恐れいらせようとして生きることなんです。この自己中心の生き方は一見楽しそうなんですが、本当のところは大変しんどい生き方です。もしあなたが誰かと張り合おう、誰かに自分を一目置かせてやろうとすると、おそらく心乱れることが多くなるでしょう。なぜなら相手は簡単には思い通りになりませんから。しかし、相手から教わろう、教えていただこうとすると平安になります。自分の知らないことを知っている相手から教えを受けるというのは、自分の持てないものをタダでもらえるということです。思うようにならない相手は、私が神に祈るように仕向けてくれるコーチのような存在だと考えることができたら、本当に楽になると思います。そして本気でそのように思えたら、人生におけるストレスは、もっともっと軽減されるに違いありません。しかし、人間の現実は、この正反対です。神を人生から追放し、自分自身を何よりも崇拝する人生は、自分真理教というカルトな生き方だと思うのです。この自己中心が、今の世の破壊と悲惨の元凶です。そしてこの命の源なる神様から離れた結果、人間は死ぬものとなったのだと聖書は宣告するのです。しかし聖書は神が死に向かっていく人間のために、私たちに代わってしてくださった現実についても語ってくださるのです。神は死につつある人間、滅びつつある罪人を救うために、死と全く無縁のキリストをあの十字架の上で死なせ、人間の身代わりとして裁いてくださったのです。そして、このキリストを死後三日目に蘇らせ、死を滅ぼし、どんな過去のある人にも永遠の命と天国を準備してくださったのです。アメリカのニューヨーク州ビンガハトンというところにある銀行が、新しいビルに引っ越しした別の銀行にお祝いの花輪を届けさせたことがありました。ところが花屋さんが大変なミスをしてしまったんです。お祝い花輪に添えられていたカードになんと心よりお悔やみ申し上げますと書かれていたんです。クレームをつけられた花屋さんは平謝りに謝りました。しかしもっと致命的なミスがあったのです。銀行のお祝い花輪に備えられるはずのカードがあろうことか葬式花輪についていったんです。しかも17歳で亡くなったあるクリスチャンの少女のお葬式だったのです。血相を変えた花屋さんは彼女の葬儀場に駆けつけ、そしてご両親に心からお詫びしたのです。しかし両親はそれほど怒ってはいなかったのです。むしろにこやかに笑って、こう言ったんです。この方が娘にふさわしいと思うんですよ。カードにはこう書かれていたのです。祝移転、引っ越しおめでとう。キリストを信じて亡くなった者にとり、死は地上から天国への引っ越しに過ぎないのです。苦しみ、悩み、病、悲劇が横行するこの地上から、涙も別れも苦しみもない。そして自分のために命を捨ててくださった方の国へ引っ越しするということなのです。死ですらも祝福に変えた方。それがイエス・キリストなのです。どうぞあなたもキリストを信じて死の完全解決を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。